皆さん、いかがお過ごしでしょうか。聖書と祈りの時間です。今日の聖書の箇所は出エジプト記14章1節から15章21節。主はモーセに仰せになった。イスラエルの人々に引き返してミグドルと海との間のピ・ハヒロトの手前で宿営するように命じなさい。バール・ツェフォンの前にそれに面して海辺に宿営するのだ。するとファラオはイスラエルの人々が慌ててあの地方で道に迷い、荒れ野が彼らの行く手を塞いだと思うであろう。私はファラオの心を頑なにし、彼らの後を追わせる。しかし私はファラオとその全軍を破って栄光を表すので、エジプト人は私が主であることを知るようになる。彼らは言われた通りにした。民が逃亡したとの報告を受けると、エジプト王ファラオとその家臣は民に対する考えを一変して言った。ああ、我々は何ということをしたんだろう。イスラエル人を労役から解放して去らせてしまったとは。ファラオは戦車に馬をつなぎ、自ら軍勢を率い、襟抜きの戦車600をはじめ、エジプトの戦車すべてを動員し、それぞれに士官を乗り込ませた。主がエジプト王ファラオの心を頑なにされたので、王はイスラエルの人々の後を追った。イスラエルの人々は意気揚々と出て行ったが、エジプト軍は彼らの後を追い、ファラオの馬と戦車、騎兵と歩兵はピ・ハヒロトの傍らで、バール・ゼフォンの前の海辺に宿営している彼らに追いついた。ファラオはすでに間近に迫り、イスラエルの人々が目を上げてみると、エジプト軍はすでに背後に襲いかかろうとしていた。イスラエルの人々は非常に恐れて主に向かって叫び、またモーセに言った。我々を連れ出したのはエジプトに墓がないからですか？荒れ野で死なせるためですか？一体何をするためにエジプトから導き出したのですか？我々はエジプトで放っておいてください。自分たちはエジプト人に使えます。荒れ野で死ぬよりエジプト人に使える方がマシですと言ったではありませんか。モーセは民に答えた。恐れてはならない。落ち着いて、今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさい。あなたたちは今日エジプト人を見ているが、もう二度と永久に彼らを見ることはない。主があなたたちのために戦われる。あなたたちは静かにしていなさい。主はモーセに言われた。なぜ私に向かって叫ぶのか。イスラエルの人々に命じて出発させなさい。杖を高く上げ、手を海に向かって差し伸べて、海を二つに分けなさい。そうすればイスラエルの民は海の中の乾いたところを通ることができる。しかし私はエジプト人の心を頑なにするから、彼らはお前たちの後を追ってくる。その時私はファラオとその全軍、戦車と騎兵を破って栄光を表す。私がファラオとその戦車騎兵を破って栄光を表す時、エジプト人は私が主であることを知るようになる。 イスラエルの部隊に先立って進んでいた神の御使いは、移動して彼らの後ろを行き、彼らの前にあった雲の柱も移動して後ろに立ち、エジプトの陣とイスラエルの陣との間に入った。真っ黒な雲が立ち込め、光が闇を貫いた。両軍は一晩中互いに近づくことはなかった。モーセが手を海に向かって差し伸べると、主はよもすがら激しい東風を持って海を押し返されたので、海は乾いた血に変わり、水は分かれた。イスラエルの人々は海の中の乾いたところを進んでいき、水は彼らの右と左に壁のようになった。エジプト軍は彼らを追い、ファラオの馬、戦車、騎兵がことごとく彼らに従って海の中に入ってきた。朝の見張りの頃、主は火と雲の柱からエジプト軍を見下ろし、エジプト軍をかき乱された。戦車の車輪を外し、進みにくくされた。エジプト人は言った。イスラエルの前から退却しよう。主が彼らのためにエジプトと戦っておられる。主はモーセに言われた。海に向かって手を差し伸べなさい。水がエジプト軍の上に、戦車、騎兵の上に流れ変えるであろう。モーセが手を海に向かって差し伸べると、夜が明ける前に海は元の場所へ流れ変えた。エジプト軍は水の流れに逆らって逃げたが、主は彼らを海の中に投げ込まれた。水は元に戻り、戦車と騎兵、彼らの後を追って海に入ったファラオの全軍を覆い、一人も残らなかった。イスラエルの人々は海の中の乾いたところを進んだが、その時水は彼らの右と左に壁となった。主はこうしてその日、イスラエルをエジプト人の手から救われた。イスラエルはエジプト人が海辺で死んでいるのを見た。イスラエルは主がエジプト人に行われた大いなる御業を見た。民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた。モーセとイスラエルの民は主を賛美してこの歌を歌った。主に向かって私は歌おう。主は大いなる意向を表し、馬と乗り手を海に投げ込まれた。主は私の力、私の歌、主は私の救いとなってくださった。この方こそ私の神、私は彼をたたえる。私の父の神、私は彼をあがめる。主こそ戦人、その名は主。主はファラオの戦車と軍勢を海に投げ込み、襟抜きの戦士は葦の海に沈んだ。深淵が彼らを覆い、彼らは深い底に石のように沈んだ。主よ、あなたの右の手は力によって輝く。主よ、あなたの右の手は敵を打ち砕く。あなたは大いなる意向を持って敵を滅ぼし、怒りを放って彼らを藁のように焼き尽くす。憤りの風によって水はせき止められ、流れはあたかも壁のように立ち上がり、大水は海の中で固まった。敵は言った。彼らの後を追い、捕らえて分取り品を分けよう。剣を抜いて欲しいままに奪い取ろう。あなたが息を吹きかけると、海は彼らを覆い、彼らは恐るべき水の中に 鉛のように沈んだ。主よ、神々の中にあなたのような方が誰かあるでしょうか。誰があなたのように聖において輝き、褒むべき御業によって恐れられ、くすすしき御業を行う方があるでしょうか。あなたが右の手を述べられると、大地は彼らを飲み込んだ。あなたは慈しみをもってあがなわれた民を導き、御力をもって聖なる住まいに伴われた。諸国の民はこれを聞いて震え、苦しみがペリシテの住民を捕らえた。その時エドムの主張はおののき、モアブの力ある者たちは罠なきに捕らえられ、カナンの住民はすべて気を失った。恐怖とおののきが彼らを襲い、身腕の力の前に石のように黙した。主よ、あなたの民が通り過ぎ、あなたの買い取られた民が通り過ぎるまで。あなたは彼らを導き、修行の山に植えられる。主よ、それはあなたの住まいとして自ら作られたところ。主よ、御手によって建てられた聖所です。主は世々限りなくすべ納められる。ファラオの馬が戦車騎兵もろとも海に入った時、主は海の水を彼らの上に返された。しかしイスラエルの人々は海の中の乾いたところを進んだ。アロンの姉である女預言者ミリアムが小太鼓を手に取ると、他の女たちも小太鼓を手に持ち、踊りながら彼女の後に続いた。ミリアムは彼らの音頭を取って歌った。主に向かって歌え、主は大いなる意向を表し、馬と乗り手を海に投げ込まれた。